デンタルカフェ On 76.9 FM デンタルカフェ。
毎週木曜日、この時間はデンタルカフェ。このコーナーは皆さん知っているようで知らない歯やお口について様々な情報をお送りします。このカフェのマスターは盛岡市三本柳佐々木歯科院院長の佐々木先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて最近ですね、はい、あの腸内フローラとか、
お腹ね、
うんうん、あとそれの真似なのか分かんないです、口内フローラっていうのを、うん、あの聞くようになったんですけど、はい、それだけ関心が高まってきているんでしょうかね。
関心が高まってるっていうか、昔から僕らの中ではいや、それは普通にあることで、じゃあ何それを利用してるかっていうと、やはり予防なんですよね。
あ、
うん、あの例えば口腔内フローラっていうのは、うん、口の中にはバイ菌って言ったら変です、細菌ですね、うん、細菌は必ずいるわけですよ、何億っていう数がね。でその中でも全て、まあ、バイ菌って何で言わないかっていうと、バイ菌もいるわけですよ。
共存してるんですね。
そうですね、いわゆるバイ菌っていうか悪さするやつね。
ああ、アンパンマン、食パンマンとバイ菌マンが共存してるみたいな、そんな感じですね。
そう、アンパンマンとね、
うん、
でバイ菌マンがたくさんいればいるほど、それは病気になっちゃうわけですよ。それが例えば虫歯だったり歯周病っていう病気になるわけですよね、
うん、
でバイ菌マンの数が少なくできればそれに越したことないわけでしょ。
あのよく腸内フローラっていう、整えるとかって言って、それをするにはなんかこうヨーグルト食べたりとか、まあね、そういうので
家庭療法というか、ホームケアではね、
ホームケア。口内フローラは何ですか？
口内フローラは、口内フローラを変える方法はもちろんあるわけですよ、
うん、
それはだから歯医者さんに行って、だから歯医者さんに行かないと無理なんですよね。
あ、例えば歯磨きをこれ使うといいとか、歯ブラシこれ使うといいとか。
それは無理ですね。
あ、そうなんですね。歯医者さん
に
行かないと
基本的に無理ですね。歯ブラシでもしできるんだったらば、
うん、
僕らも楽でいいんですけど、無理ですね。
歯医者さん行かないと、
歯医者さん行かないと無理ですね。
いい食パンマンを増やすことはできないんですね。
無理ですね。でただしそれがきちっとできると、うん、例えば2歳になるまでに子供ね、
うん、
そのフローラを変えれれば一生虫歯にならないで済むわけですよ。
ということは、おじいさんになってもさっぱり歯磨かないけど全然虫歯がない、
虫歯がないっていう状態ですよね。そういうことですね。で例えばキシリトールってガムによく入ってる、
はい、
あるでしょ。あれなんかもそのフローラを変えられる可能性がある食品ではあるんですよね。ただ論文の数でいけば効果があるっていうのとやっぱりないっていうのもあるので、絶対では、まあ何でも絶対はないんですけど、
ね、そうですよね、人それぞれ違いますもんね、
う
ん、
そうそうそうそう。だから、うん、でもそういうことを考えること自体はすごく必要なことだと思うんですよ。だから腸内フローラと同じように、
うん、
いい腸内細菌がたくさんいればいるほど、うん、例えば病気にならないわけでしょ。がんとか、
うん、
あと、まあ、例えば言ったら便秘もそうですよね、
うん、
だからそういうのにならない方が絶対いいわけですよ、
うん、
でそれに関連しているのが細菌であるんであれば、いい環境にした方がいいための一つの方法として、例えばヨーグルトを飲むだとか、
うん、
っていうのがあるわけでしょ、
うん、
でもただヨーグルトを飲んだからいいわけじゃないし、ヨーグルトを飲むためにはヨーグルトを飲むための準備がやっぱり必要だと思うし、
うん、
いい細菌がそこで繁殖してくれないと意味ないわけでしょ。そのためにはバランスの取れた食事ができてないためでしょ、
うん、
ただ単にヨーグルトを飲んだからいいですよってわけじゃないと思うし、過剰なダイエットしてる人がじゃあフローラがいいのかって言ったら多分それはないと思いますし、
うん
うん、だからなんていうかな、テレビでも、まあ、マスコミのあれでもいいんですけど、それをやったからいいってわけじゃなくて、そういうふうになるための必要なものは何なのかってことを考えて、それをバランスよくやっていかないと、これだけやったらこうなりますよっていうのは世の中にありえないですよね。そんな簡単なものは、
うん、
だってそしたら昔の人のフローラっていうか健康な人ね、何もしてなくてもバランスよく食べたり、うん、バランスよく運動したり してる人はやっぱり長生きもするだろうし病気にならないわけじゃないですか、
うん、
やっぱり大事なそういうとこじゃないですかね、
うん、
でも最近のその口腔内フローラ口の中の細菌の組成というかねバランスですよね。いやそれは本当に大事だと思いますよ。
じゃあ歯医者さんに行って、うん、あの口内フローラを改善したいんですって言えばやってくれるんですか、うん、どういう注文の仕方というか
注文というかそういう話すればいいんですかだけどそのためにはまず、うん、今の自分の口腔内フローラがどういう状況かというのを調べないとダメでしょ。
あなるほど、
うん、どういうばい菌が主なのか、
うん、あ調べてもらえるんですね、うん、
調べられますよね。
あ面白い、
うん、だからそれを調べて、うん、じゃあその要するにバイキンマンがたくさんいるんであれば、うん、バイキンマンがたくさんいなくなるような環境をまず作らなくちゃないでしょ、
うん、
で環境を作るために歯ブラシが大事なわけですよ、
うん、
だけど皆さんは歯ブラシしてるわけですよ。でも環境が変わるような歯ブラシの仕方はしてないわけですよ、
うん、
でも皆さんはしてるって思ってるわけですよ。
あなるほど、
だからそこにもギャップがあるわけでしょ、うん、だから歯ブラシはダメだよって言ってるのは歯ブラシだけじゃダメなんですよね。だけど歯ブラシがきちっとできればそういう環境ができれば変わる可能性があるんだけど、でも歯ブラシはしてますよって言ってしまうとなかなかそこを変えられないわけですよ。
あそこを見てもらうっていう作業、う
ん、やっぱり習慣を変えるって大変なことなんですよね、
う
ん、
そうですよね、うん、
難しいですよ。
身についてしまったものはね
なかなかね、
なるほど。じゃあ歯医者さんに行けばいいんですね。
まずはだからそういうことも含めて歯医者さんに相談してみるのはいいんじゃないですか。
なるほど、
はい、
はい。この番組ではお聞きの皆さんからの質問を受け付けています。ラジオ盛岡ホームページ番組リクエストのページからお送りください。デンタルカフェ次回もお楽しみに。